12月6日金曜日です。今日は古泉流です。
はい、
今月のお題をお願いします。
喜ぶね、喜ぶを読み込まない、
読み込み不可
不可。ほら、あの昔の古泉流も結局題があって、で、あの例えば、釜の字に、なんだっけ、子ができて釜の字になる、はい、いい夫婦だったか、マシだな、
釜の字寝て嬉しいなっていう、
そう、それはだからもともと賑やかなこと賑やかなことという題があったんですよ、はい、だから、うんうん、嬉しいこと嬉しいことという、その題で、
はい、
五七五に入れないで作る、
うんうんうん、嬉しいこと、喜ばしいこと、
喜ばしいこと、だから、何でもいいんですよ。
お待ちしております、
もう大体、
はい、
楽しいこと、喜ぶこと、ことを書けば
ですね、なんか年明けの発表になるので、
ね、いいんじゃないですかね。
いいんじゃないでしょうか、うん、
それで12月になるといつもその中心ぐらいやってますけど、
はい、
その前にね、やっぱり来年の大河ドラマの話をしないと、
うん、なんか漱石さんお楽しみのようですね。
大河ドラマベラボ
ー、ベラボース
タジオ映画の夢話という、
スタジオ、
うん、スタジオ十三郎という人の話ね、
うん、
ところそのこれ落語ファンなら知ってるんですけど、ベラボーってベラボー名って言うでしょ、
は
い、
うんうん、
どういう意味、どっから来たの、
わからないですどういう意味なんですかね、ベラボー、
そう、
とんでもないとか、
つまり、うん、あのなんだろうね、こう不調ですよね、前にも言った6日知らずっていうのはケチなことだとかね、
はい、
あのほら、調子パズレのことを犬坊崎って言うとか、
うんうんうんうん、
でベラボーっていうのはつまり海苔作るときどうやって作るの、海
苔、はい、昔はあのご飯を潰して、
うん、
海苔代わりにしてた記憶が子供時代ありましたね。
そうそう、あなた江戸時代の生まれですか
海苔が多分なかった時に母親がそういう風にして作ってくれたんだと思う。
あの海苔をまんまを潰すのがヘラ、
はい、
ヘラ棒っていうんだ、
うーん、
それがまあ生手っていうかベラ棒になった、
はい、
どういう意味かというと、
うん、
極潰し、
あ、お米の粒を潰すから、
ね、てめえ極潰しやろえんっていう意味ですね、うんうんうん、ベラ棒、
そこから
ベラ棒ですか、江戸子の悪口というかベラ棒名、あた棒つんもいます、
あた棒、
あた棒よって言っちゃう、
何ですか、
当たり前だよ、ベラ棒名が縮まったんです。
あ、そうですか、
アホみたいですけど、まあそういう江戸のね、で主演がね、うんと横浜流星という、
うん、
いい男ですよ、俺はさ、でもあんまり有名じゃないからね、どうしてその急に NHK のこの大河ドラマの主人公になったのか、
大抜擢ですかね、
うん、でも俺も見たんですけどね、はい、春に散るという佐渡光一が出るボクサーになを目指す若者の役で、
うん、
で、すごいなと思ったんですよ。そしたらやっぱりこのボクサーを演じるにあたって実際にプロテストを受けるなどひたむきな役作りに定評があるんだそうです。
あ、そうですか、
こいつね、
だから横浜流星、
うん、NHK にとっては、まあ、スキャンダルもないし、いいんじゃん、うん、スキャンダルあるとね、いろいろまずいと、
そりゃそうですよ、うん、うん、主演ですもん ね、
で俺がこの蔦屋十三郎のベラボーをなぜ楽しみにしているかというと、
は
い、普通ほらあの大河ドラマというと戦国時代幕末どっちかですよね、
はい、
幕末戦国、幕末戦国
変わる変わる
時々中心蔵というのが NHK ですけど、はい、
うん、
なんでかというと幕末だとその織田信長ね、秀吉家康の他にも俺の杉田石田のみっちゃんだのね、いっぱい出てくる、
うん、
独門竜政宗とかそういう人たちに思い入れがある人たちがいて、あの役を誰がやるんだろうと、
うん、
ね、
思い時々に思いますけど、ね、
で幕末になると坂本龍馬過ぎだとか、はい、いや俺だけ土方過ぎだとか、うん
うん、推しの、
ね、そうですよ、
歴史上の人物がいますよね。
でこの蔦屋十三郎のこのべらぼうに僕はなぜ期待をしているかというと、オランダ好きな太田食産人も出るんじゃないかしら、
そういった時代ですもんね、ええ、
そしてあの今映画でもやってる葛飾北斎極亭馬琴、
うん、
十返舎一九、三刀教伝、
はい、
三刀教伝っていうのは食産人の弟子ですね、
うん、
で同じ年塩梅なんですよ、みんなこの辺りね、
同じ時代を生きた、
そうです、
方たちということ で、
ええ、でまあ蔦屋十三郎を簡単に説明すると、はい、まあ、全国どこに行ってもあるね、レンタルショップというか
本屋さん、
うん、 CD、DVD のレンタル。この社名は江戸時代を代表する出版業者蔦屋重三郎の名前にあやかったもの。
シソンじゃない、シソンではないんですね。
そうそうそう、だそうです。
あやかって、
あやかって、あやかりたい、あやかりたい、
伝えよという社名を、
うん、そうですね、
はい。
江戸時代半ば、庶民文化を花開かせた今でいう腕利きの出版プロデューサーですな、うん、24歳の時江戸の町で本屋を開いた、
はい、
こう貸し本屋だば書店歩いたりね、本屋を開いて、で才能のある若い作家を探して本を書かせた。そして庶民向けの娯楽本を次々にヒットさせて江戸を代表する出版人となっていくと。
うん、そうなんですね。
で彼がデビューさせた、さっき言った三刀経伝、
はい、
三刀経伝、極定馬琴、
うん、
十返舎一句、皆一流のベストセラー作家になったわけですよ。でそれだけではなくて、浮世絵師の北川歌麿を育てて美人画の歌麿として大成させた
名プロデューサーです ね。
そして絶頂期ともいえる1791年、十三郎41歳の時、突然ピンチ、はい、
ピンチが、
老中松平定信だね、松平定信により習いました、官製の改革中、
はい、
これで風紀の取り締まりで、経伝の三刀経伝の本が世の中に悪影響を与えるとされてしまったと。で三刀経伝は天狗去り、手錠をかけられて自宅から出ることを禁止される、50日間。これさ、あの井上久志の直木賞を取ったんでね、天狗去り真珠っていう面白い本校ですよ、ね、で50日で前に落語で聞いたのはね、これはちゃんとした手錠だけど、あの意地悪な奉行がね、小寄りで親指と親指をこう結ぶんですよ。でそこにあの奉行の反抗して、それ切れればお前大変だよって、
うんうん、
そうするとね、でもプチって切るがもんじゃない、こういう
紙だったら切れますよね。
もうそのやられた方は3日と持たないと、
寝られない。
でね、十三郎財産の半分を奪われる。
あ、そうですか。
しかしそれでも十三郎はめげない、
うん、
そしてその3年後その機会を伺っていた十三郎が発表したのは28枚の浮世絵、当時江戸で上映されていた歌舞伎の役者を描いたもの。作者の名は東秀斎写楽、
うん、あの有名な、ね、
その後およそ9ヶ月の間に相撲取りの肖像画も含めて合計140点余りを売り出した、
うん、
しかし漫画的に誇張された画風は受けない。
あ、そうですか。
受けなかったんですよ。
で信じられないですね。
どうなったのかというと、後に欧米で高い評価を受けた。
あ、逆輸入ですか。そうそうそ
う。で大正時代に日本でもようやく関心が高まったと。またね、この写楽っていうのは、短いんだよ、短期間、あの世に出たのがね。だからどんな人物だったのか謎。
あ、そうなんですね。
誰かな、誰かが違う名前で出したのかもしれない。これだから後半はね、この写楽の謎も含めて、あの江戸川乱歩賞を取った写楽殺人事件だかっていうのもあるから、写楽が一体どんな人なのかも興味津々でござんすよ。
すごいですね、本当にまさしく、
ね、
名プロデューサー、
それこそ何度も言いますけど、
はい、
俺の好きな人たちやな、キラホシのごとくわーっと出てくるわけですよ、
次から次と、
ね、太田食産人まで遡るかというと、三刀経伝のお師匠さんが太田食産人、
うん、
で太田食産人のお師匠さんが平賀源内、あの有名な、源内ですね。だからそこまではいかないかもしれないけど、でも同い年である鶴屋南北田のその辺は出てくるでしょう、うん、安藤広重はもうちょっとしたかな。
そうです
ね。
毎回本当楽しみですね。
そう、スターがね、
うん、
俺にとってはスターですけど、まあ、そういう人がいろいろ出てくるでしょ
う。本当そうです ね。
これね、平賀源内を来週ちょっとやろうかな、うん、平賀源内ってね、もう、日本のレオナルド・ダ・ヴィンチとも言われるぐらい、
いろんな発明を
何でもやるんですよ、
されてくんですよね。
そうそう、あの
発明を、
そうでさ、最後、はい、最後殺人事件を起こして牢屋で死ぬんだよね。
あ、そんな最後なんですか。
だけど、まあ、やっぱり義経を生かしたように、はい、源内も生かしたいという人がいて、
うん、
源内はそこからまた違うことになったという。で源内はね、あの、ま、あ、もう時間だな。源内の話はゆっくりまたいずれやります、
はい。 それではプラスワンに行きます。クリスマスソング始まりました
ね。それでね、この今日の曲は、うん、冬を題材にした歌で、ペリコムとかいろんな人が歌ってて、まあ、クリスマスソングというわけではないけれど、よくクリスマスソングのアルバムに入っている有名な曲、
コニー・フランシスでウィンター・ワンダーランド。